関東特集。特集、柏原市の ICT 教育の今。市では市内の小中学校で学ぶすべての児童生徒に1台ずつタブレット端末を整備しました。 GIGA ギガスクール構想に基づき、これまでの教育をより深い学びへつなげるため、タブレット端末を活用したさまざまな取り組みが行われています。この特集では ICT 機器の活用で大きく変わりつつある子どもたちの学びや実際の授業の様子などをお伝えします。 ICT 教育ギガスクール構想とは、 ICT 教育、パソコンやインターネット、電子黒板などの情報通信技術を活用した教育。 ICT とはインフォメーション&コミュニケーションテクノロジーの英語の頭文字を取ったものです。ギガスクール構想。文部科学省から提示された1人1台の端末と高速大容量の通信ネットワークを一体的に整備し、特別な支援を必要とする子どもを含め、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させることを目的とした構想。GIGA とは、グローバル&イノベーション・ゲートウェイ・フォー・オールの頭文字を取っています。これまでの教育方法と ICT を活用した教育を組み合わせて、学習活動のより一層の充実により、児童・生徒・教師の力を最大限に引き出す。柏原市がICT 活用で目指すこと。 ICT を活用した授業改善。各教科において ICT を活用することで、主体的、対話的で深い学びの視点から授業改善を行う。個に応じた学びにつなげ、すべての子どもたちに確かな学力を身につけさせる。公務の情報化。公務支援システムを活用した業務の軽減と効率化。情報活用能力の育成。基本的操作の習得。プログラミング的思考。情報モラル。情報セキュリティなどの情報活用能力の育成。タブレット端末も文房具の一つ。技術的なスキルの差に関係なく、平等に学びの機会を得られるようサポートしながら、効率的に授業を行います。これからどう変わっていく柏原市の教育の姿。一人一台端末がある環境でできるようになること。すべてのタブレット端末の画面を教師側から確認できるため、児童・生徒の反応や進捗を確認しやすく、円滑な授業進行のサポートとなります。学習履歴を記録することで、一人一人の状況に合わせて個別の学習が可能となり、わからないままという状況を防ぐことが期待できます。児童生徒の画面をプロジェクターを使って共有することで、これまで以上にさまざまな意見に触れることができ、考えを深め合えます。インタビュー。情報ツールを正しく使いこなし、何事にも臨機応変に対応できる力を身につけてほしい。指導課指導主事、川口博之。指導課指導主事、小茂池隆明。それぞれの学習目的に応じた ICT の活用。令和3年4月から本格的にタブレット端末を使用した授業が始まっています。これまでの学習方法を補強する形で活用し、何を学びの目的とするかによって使い分けます。 例えば文字の形や書き方の学習が目的であれば、これまで通り鉛筆を持ってノートに書く。英文法の学習が目的であれば、端末を併用するといった使い分けをします。端末内にある学習ソフトを使って画面上で英単語カードを並び替え、直感的な操作で文法を学ぶといった学習方法を選べるようになりました。またそれぞれの端末は校内ネットワークとつながっています。これを活用しプレゼンテーションを行う授業では、資料をグループ内で共有しながら作成できます。クラス全員の端末に共有することも可能なので、全員分をまとめて印刷したり配り直したりする必要がなくなります。これからの社会を生きる子どもたちに身につけてほしい力。インターネットを通じてスマートフォンでメッセージをやり取りしたり、動画サイトを視聴したりすることが増え、子どもたちを取り巻く環境は日常生活でも大きく変化しつつあります。これからの社会はよりインターネットとのつながりが深まり、 AI 人工知能が活用される場面が増えるとされています。さまざまな情報ツールを正しく使いながら役立てるには、基礎的な能力に加え、判断力や臨機応変に対応する力が求められます。正しい知識を持って情報ツールを使いこなし、人とつながり主体性を持って行動する、子どもたちにはそのような力を身につけてほしいと考えています。家庭と学校両方から子どもたちの成長を見守る。学校ではインターネットリテラシーや情報モラルを育むための授業を行っていますが、学校外までなかなか目が届きにくい部分があります。長時間の使用で健康被害が出ないようにしたり、正しい情報を得られるようサポートしたり、ご家庭と学校で連携を図りながら、普段から子どもたちを見守る体制が必要と考えています。子どもたちのより良い学びのため、ご協力をお願いします。リポート。市内小中学校での ICT 機器活用の様子。市ではこれまで柏ラッコ育みプランをもとに、すべての子どもたちに確かな学力を身につけさせること、主体的対話的で深い学びを実現することを目指してきました。これまでの教育を生かし ICT 機器を活用するにはどうすればよいか、教師学校間で話し合い、事例を共有しながら、各学校でさまざまな取り組みが行われています。市内小中学校3校の授業の様子を取材しました。学年に合わせた使用方法でタブレット端末を有効利用。学年が上がるにつれ、三角定規やコンパスなど使う文房具が増えるように、タブレット端末の使い方も学年に応じて活用方法を変えています。朝日ヶ丘小学校。朝日ヶ丘小学校1年生の総合の授業では、タブレット端末内の計算ドリルを例に操作方法を教わりました。課題の表示のされ方や先生へ提出する方法など、基本操作を繰り返しながら覚えます。6年生の総合の授業では、自己紹介カードをタブレット端末で作成していました。自分の写真を撮影し、好きな言葉や食べ物などを記入して自己紹介文を作ります。1年生の授業に対し、こちらはさまざまなタブレット端末の機能を活用し、カメラやタッチパネルを使った描画なども取り入れ、自由に自己紹介カードを作ります。 学年によってタブレット端末に触れる時間や必要とされる技術も変わります。児童が端末の扱いでつまずくことがないよう段階を踏んで着実に習得していきます。これまでの教育を生かしより良い学びへつなげる。これからの時代を生きていく児童生徒にとってより良い学びとすることはもちろん、教師側も効率的な指導につなげるため、さまざまな取り組みが行われています。片下南中学校。片下南中学校1年生の美術の授業では、一点透視図法の説明でタブレット端末が使われていました。視覚的に図法を理解できるよう、配布したデータをもとに線を引いたり消したりして図形の見え方の変化を確かめました。今後、この図法を使って作品を作る予定で、作品は手で直接紙に書いて制作します。また、2年生の家庭科の授業では、フェルトボールを作成中で、それぞれ自由に選んだ色のフェルトを縫い合わせていました。色付けは配布される型紙のデータ上で行います。生徒は授業後に進捗を写真と文章でまとめて自分のタブレット端末へ保存し、作品完成後に教師のタブレット端末へ送信します。これにより教師は生徒の進捗状況を一括で確認することができます。また、これまでは色塗りや紙面作りの課題で途中で自分の考え通りにならなかったりうまくまとめられなかったりしたとき、やり直せないために途中でつまずいてしまうことがありました。しかしタブレット端末だとやり直しやすく、生徒は何度も試しながら作りたい形や色に近づけることができるため、意欲向上につながっています。さらにタブレット端末の活用は授業だけではありません。今年の文化祭では各学年でグループに分かれて動画を発表する予定で、端末の機能を使って撮影・編集を行っていました。生徒は作品が思い描く形に近づいていく面白さを感じながら、みんなの完成した動画を見るのが楽しみと笑顔で話しました。インタビュー。片下南中学校1年生大持修生さん。資料を作って発表するとき、カラー写真をみんなに見せられるので分かりやすく作れるようになりました。色や大きさなどどうすれば見やすくなるかなと考えながら作ることが楽しいです。片下南中学校2年生水上圭人さん。授業中にインターネットで調べたりカメラを使ったり、これまでよりできることが増えて楽しいです。またプロジェクターで画面を映してみんなが作ったものを見られるので楽しいです。学校全体で効果的にタブレット端末を活用。市では現在4人の ICT 支援員が市内各小中学校を回り講習会などを行い、授業での効果的な使い方や技術的なアドバイスなどを行っています。その上で教師はどのように授業で活用したか、またその時の児童生徒の反応振り返りなどを教師間で共有し合ったり、市内の他の小中学校とも連携したりしながら授業を進めています。片上小学校。片上小学校では ICT を効果的にを合言葉に、活用方法や操作スキルを系統立て段階的に学年に応じて学べるように、学校全体で授業内容などを共有し合い進めています。学校内で ICT 推進の担当をされている 菅尾先生は、タブレット端末の導入によって、一度にクラスメイト全員の端末の内容をプロジェクターで映すことができるようになり、意見やそれぞれが調べた内容など、思考の見える化がしやすくなりました、と話します。4年生の社会の授業では、大阪府内で起きた水災害について、それぞれインターネットで調べて発表。同じ内容を調べたはずが、全員で結果が一致せず、なぜ情報が違うのか、引用元は正しい情報源か、など、教師と一緒に検証しながら授業を進めていました。5年生の国語の授業では、先生に出された題に対し、2つのグループに分かれて議論を交わすディベートが行われていました。タブレット端末を使ってデータを収集し、発表する資料を作成。根拠となるデータの出典元はどこかなどまで示しながら、お互いの意見を交わしました。6年生の社会の授業では、歴史に関するキーワードを資料集で調べてまとめ、グループで話し合い、それぞれ発表しました。その際には、内容だけではなく、クラスメイトに分かりやすく伝えるために、文字の大きさや色使いなどが適切かどうか、みんなで確認し合いました。タブレット端末を使った授業について、6年生の増田幸四郎さんと山口双葉さんは、教科書や資料集だけではなく、インターネットも使って調べられるし、調べたり考えたりしたことをタブレット端末でみんなで共有できるので、授業がもっとわかりやすくなりました、と話しました。タブレット端末の活用には、まだたくさんの可能性があります。これからも教師と子どもたち両方のICT 機器の活用力を高め、課題解決や学力向上に向けた取り組みが続きます。